はい、皆さんおはようございます。 Good morning everyone、今日もこうして礼拝をご一緒できることを大変嬉しく思います。さて今年は1月から毎月テーマを決めて、そのテーマに関するメッセージを毎週語るようにしています。1月は主が共におられるというテーマでした。そして2月は十字架がテーマでした。そして3月はではどう生きるのかというテーマで、先週は聖霊の内住というタイトルでお話をしました。私たちは救われました。罪を許されました。新しく生まれました。聖霊が私たちのうちに住んでおられることを学びました。しかしそこで必ず次の問いが出てきます。では実際の人生の中で私たちはどう生きるのでしょうか。信仰は教会の中だけのものではありません。聖書を読んでいる時だけのものではありません。人生の嵐の中でこそ信仰は問われます。病の知らせを聞いた時、家族の問題が起きた時、経済的な不安に直面した時、将来が見えなくなった時、世界の状況を見て不安になった時、その時私たちはどう生きるのでしょうか。聖書はそうした現実の中で生きた人々の物語を数多く記しています。今日見るのはユダの王ヨシャファテの物語です。第二歴代史の20章には、ある日突然恐ろしい知らせが届いたということが書かれています。モアブ人、アンモン人、そしてマオン人たちが連合してユダを攻めてきたのです。これは小さな戦いではありません。国を飲み込むほどの大軍でした。二節にはこうあります。大軍がエドムの向こう側、海の向こうのアラムから大軍があなたに向かって攻めてきました。つまり敵はもう近くに来てるということです。準備する時間もない、逃げ道もない、人間的に見れば絶望的であります。その知らせを聞いたヨシャファテについて聖書は3節で正直にこう書いています。ヨシャファテは恐れた。ここが聖書の素晴らしいところです。信仰者は恐れないと書いてあるのではありません。王であり神を信じる人であっても恐れたのです。私たちも同じではないでしょうか。信仰を持っていても不安になります。恐れることがあります。心が揺らぐこともあります。問題は恐れたかどうかではありません。恐れた時にどこを向くかです。ヨシャファテを恐れました。しかし次にこう書かれています。そして心に決めて主を求めた。そして心を決めて主を求めた。ここに信仰があります。恐れの中でなお主に目を向ける。皆さん、これは簡単なことではありません。私たちは問題が起こるとすぐに問題ばかりを見てしまいます。ニュースを見る、状況を見る、数字を見る、人の反応を見る、すると問題がどんどん大きく見えてきます。 しかし信仰というのは問題を無視することではなくて、問題よりも大きい神を見ることです。ジョージ・ミューラーは19世紀のイギリスで孤児院の働きをし、数千人の孤児を養いました。しかしその働きの特徴は、募金活動をほとんどしなかったということです。必要を人に訴えるのではなくて、まず神に祈り求めました。ある朝、孤児院の食卓にパンもミルクも何もない日がありました。子供たちは席に座って待っています。ミューラはこう言いました。さあ子供たち、食事のお祈りをしましょう。まだ何も食べるものがないのです。しかし祈り始めたのです。主よ、この食事を与えてくださることを感謝します。祈りが終わると、ちょうどその時扉が叩かれました。外にパン屋が立っていました。今朝どうしてもパンを焼かなければならないと思って、余分に焼いてしまったので持ってきました、そう言った。するとしばらくしてまた扉が叩かれました。今度は牛乳屋でした。牛乳の荷車が故障してしまいました。このままだと牛乳がダメになってしまいます。孤児院で使ってもらえませんか。ミューラーは後にこう書いています。神は最後の瞬間に働かれることがよくある。皆さん、ヨシャファテも同じ状況に立っていました。大軍が来る、人間的には勝てない、どうすればいいのかわからない。しかし彼は恐れの中で主を求めたのです。そして彼は主の前でこう祈ります。12節です。攻めてくるこの大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいのか分かりません。ただあなたに目を注ぐのみです。なんと正直な祈りでしょうか。私たちには力がありません。どうすべきか分かりません。ただあなたに目を注ぐのみです。皆さん、これが信仰であります。強い言葉ではありません。立派な言葉でもありません。しかし神に向けられた心です。そして神はこの祈りに応えられました。この物語は恐れで始まりますが、最後は驚くべき勝利で終わります。ではヨシャファテはこの危機の中でどのように生きたのでしょうか。そして私たちは人生の戦いの中でどのように生きればよいのでしょうか。今日はこの箇所から3つのことを見ていきたいと思います。第一に、恐れた時主を求めること。第二に、戦いは主のものであることを知ること。第三に、賛美しながら前に進むということです。この御言葉を通して私たちもまた恐れの中で主を見上げて歩んでいく信仰を学びたいと思います。まず第一のポイントは、恐れた時まず主を求めるということです。ヨシャファテの物語でまず心を打たれるのはこの3節の言葉です。ヨシャファテは恐れた、そして心に決めて主を求めた。ここに信仰の出発点があります。先ほども触れましたが、 聖書はヨシャファテについて彼を恐れなかったとは書いていません。恐れたと書いてあります。これ私たちにとって大きな慰めであります。時々私たちは信仰者なら恐れてはいけないと思っています。不安を感じてはいけない、心配してはいけない、強くならなければならないと思ってしまいます。しかし聖書を見ると神に用いられた人たちも皆恐れを経験したのです。モーセも恐れました。ダビデも恐れました。エリアも恐れました。ペテロも恐れました。問題は恐れたかどうかではありません。恐れたときにどこへ向かうかということです。ヨシャファテは恐れました。しかし恐れの中で彼は主を求めることを決意したのです。ここに信仰があります。恐れに支配されるのではなくて、恐れを抱えたまま主の方へ向かったのです。皆さん、私たちも同じ選択を迫られます。問題が起きたとき、私たちはまず何をするでしょうか。人に電話をします。インターネットで調べます。計算をします。心配をします。もちろんそれらが悪いわけではありません。しかし信仰者の第一歩の行動はまず主を求めるということです。ヨシャファテはさらに大胆な行動を取りました。3節です。ユダの全土に断食を呼びかけた。王が国中に断食を呼びかけたのです。つまりこれは、この問題は人間の力では解決できないということを認めたということです。皆さん、これは敗北ではありません。むしろ信仰の始まりです。人は自分で何かできると思っている間は本気で神を求めません。しかし自分の限界を知るときに初めて神を求め始めるのです。4節にはこうあります。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。実にユダのすべての町々から人々が来て主を求めたのである。ここに美しい光景があります。国中の人々が集まってきて主を求めたのです。誰も自分の問題ではないとは言いませんでした。誰も王が何とかするだろうとも言いませんでした。みんなで主を求めたのです。皆さん、ここに教会のあるべき姿があります。教会というのは問題のない人の集まりではありません。弱い人々が共に主を求める場所です。誰かが苦しんでいるときにみんなで祈るのです。誰かが恐れているときにみんなで主を見上げる。それが神の民、教会の姿です。昔19世紀のアメリカにドワイト・ L ・ムーディーという伝道者がいました。ある時彼は大きな集会の前に非常に不安になりました。自分には力がない、説教がうまくできるかわからない、人々に本当に福音を伝えることができるだろうか。 その時彼は一人で祈ったのではありません。仲間のクリスチャンたちを呼びました。そして地下室で共に祈り続けたのです。後にムーディーはこう書いています。私たちが祈り始めると神の臨在がその部屋を満たした。そしてその集会では多くの人がキリストに導かれたということです。皆さん、神の働きは人から始まるのではありません。祈りから始まります。ヨシャファテは王でした。軍隊も持っていました。戦略も立てることができたでしょう。しかし彼はまず祈ったのです。それは弱さではありません。神に信頼する信仰の証です。あなたの人生にも大軍のような問題が来ることがあるでしょう。恐れが押し寄せてくることもあるでしょう。その時どう生きるのか、今日の御言葉を教えています。恐れの中でまず主を求めること、それが信仰者の第一歩だということです。次に第二のポイントは、戦いはあなたのものではなく主のものであるということです。ヨシャファテと民が主の前に集まり祈っていた時に神の言葉が語られました。レビ人のヤハジエルという人を通して神はこう言われました。15節です。この大軍の上に恐れてはならない、おののいてはならない。これはあなた方の戦いではなく神の戦いである。これはこの物語の中心の言葉です。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いである。皆さん、これほど力強い言葉があるでしょうか。ヨシャファテの前には大軍が迫っていました。数の上でも力の上でも到底かなわない相手でした。もしこの戦いが人間の戦いだならば、結果は見えていました。敗北です。しかし神は言われました。この戦いはあなた方の戦いではない。皆さん、これは私たちの人生にも語られている言葉です。私たちはすぐに全て自分の戦いにしてしまいます。家族の問題、健康の問題、仕事の問題、教会の課題、将来の不安、全てを自分の肩に背負ってしまいます。そして疲れてしまうのです。しかし主は言われます。その戦いはあなた一人の戦いではない。信仰というのは責任を放棄することではありません。また自分が全てを支えなければならないと思うことでもありません。神が共におられるということは、神がその戦いに関わっておられるということです。そして16節と17節で神はこう言われます。明日彼らのところに攻め上れ、この戦いはあなた方が戦うのではない、固く立ってあなた方と共におられる主の救いを見よ。ここで興味深いことがあります。神は何もしなくてよいと言われたのではありません。彼らは出て行かなければなりませんでした。 敵と向き合わなければなりませんでした。しかし勝利の責任は人々の方にはないのです。主が戦われるからです。これは信仰生活の大切な原則であります。私たちは自分の責任を果たします。しかし結果は神の手に委ねるのです。多くの人はこの逆をします。結果を自分で支配しようとします。そして重荷を背負いすぎてしまう。しかし聖書は言います。固く立って主の救いを見よ。有名な説教者チャールズ・スポルジョンは若い牧師たちにこう言いました。神の働きをする人は自分が世界を支えているかのように働き、しかし夜になると神が世界を支えているかのように眠らなければならない。とても示唆に富んだ言葉ですね。昼は忠実に働く、しかし夜は安心して眠る。なぜならば世界を支えているのは自分ではなく神様だからです。私たちはしばしば神の役割まで背負おうとします。すべてを自分でコントロールしようとして、また自分で解決をしようとします。しかしそれは私たちの役割ではないのです。私たちの役割は信仰に立つことです。神の役割は戦うことです。ヨシャファテはこの言葉を聞いたときにすぐに何をしたでしょうか。18節を見ると、ヨシャファテは地にひれ伏したと書いてあります。彼は主を礼拝したのです。まだ戦い終わっていません。敵もまだそこにいます。しかし彼はまず主を礼拝したのです。なぜでしょうか。それは彼が神の言葉を信じたからです。皆さん、信仰とは何でしょうか。目に見える結果の後で神を信じることではありません。神が語られた言葉を信じることです。たとえ状況がまだ変わっていなくても、たとえ問題がまだそこにあっても、この戦いは主の戦いであると信じること、それが信仰です。ここで皆さんにお聞きします。今あなたが戦っている戦いは何でしょうか。健康の問題でしょうか。家族の問題でしょうか。将来への不安でしょうか。心の中の葛藤でしょうか。主は今日あなたに言われます。恐れてはならない。その戦いはあなた一人の戦いではない。固く立って主の救いを見よ。この言葉を信じるときに私たちの心の重荷が変わってきます。なぜならば救いの主導権が神の手にあるからです。最後に第3のポイントは、賛美しながら前に進むということです。ヨシャファテと民は神の言葉を聞きました。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いである。この言葉を聞いた後、彼らはどうしたでしょうか。普通ならば兵士を整え、武器を準備し、戦略を立てるはずです。しかしヨシャファテは驚くべきことをしました。21節です。 彼は民と相談し、主に向かって歌う者たちと聖なる装いをして賛美する者たちとを任命した。彼らが武装した者たちの者の前に出て行って、こういうためであった。主に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。ヨシャフテは兵士の前に賛美する者たちを置いたのです。普通戦場の先頭に立つのは盾を持った兵士です。剣を持った戦士です。しかしヨシャフテは賛美する者たちを先頭に置いたのです。これは人間的に見れば非常識です。危険です。無謀です。しかしヨシャフテは神の言葉を信じていました。この戦いは主のものだ。だから彼は剣よりも先に賛美を前に置いたのです。そして聖書は驚くべきことを書いています。22節。彼らが喜びと賛美の声を上げ始めると、主は伏兵を設けて、ユダに攻めてきたアンモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。ここをよく見てください。彼らが賛美をし始めたときに、主が働かれたのです。勝ったから賛美したのではありません。問題が解決をしたから賛美したのでもありません。賛美したときに神が働かれたのです。ここに信仰の秘密があります。皆さん、賛美とは一体何でしょうか？賛美というのは気分が良いときに歌う歌ではありません。問題が解決したときの喜びの歌でもありません。賛美というのは神が神であられることを認める信仰の告白です。主よ、この問題よりもあなたは大きい方です。主よ、この状況よりもあなたの恵みは大きいです。主よ、私は理解できなくてもあなたを信頼します。これが賛美です。インドで医療宣教師として働いていた外科医ポール・ブランドの話をしたいと思います。彼はインドでハンセン病の患者たちを治療する働きをしていました。しかしその働きは決して簡単なものではありませんでした。資金は不足していました。設備も足りませんでした。働き人もあまりいませんでした。ある時彼らの病院で深刻な問題が起こりました。井戸の水が枯れてしまったのです。インドの暑い地域では水がなければ病院は機能しません。しかし新しい井戸を掘るにはお金がありませんでした。人間的に見ればどうすることもできない状況でした。その時ブランド医師とスタッフたちは一緒に祈りました。そして神を信頼して賛美しました。主よ、この働きはあなたのものです。どうか必要を満たしてください。それからしばらくして、一人の人が病院を訪ねてきました。その人はこう言いました。神様が、ここに井戸を掘るためのお金を捧げなさいと、私の心に語られました。皆さん、これは背後で神様が、働かれたことだと思いませんか。その献金によって井戸が掘られ、病院は再び水を 得ることができたのです。彼らは問題が解決してから賛美したのではありません。問題のただ中で神を信頼し賛美したのです。そしてその時神が働かれた。ヨシャファテと民も同じでした。敵はまだそこにいるのです。状況はまだ何も変わっていません。それでも彼らは賛美をした。そしてその時神が働かれたのです。聖書を見ると神の民は何度も何度も同じことを経験しました。例えばエリコの城壁は賛美とともに崩れ落ちました。パウロとシラスは牢獄の中で神を賛美し奇跡を見ました。神は賛美の中で働かれるのです。皆さん、あなたの人生にどんな戦いがあるでしょうか。恐れがありますか。不安がありますか。どうしたらよいかわからない問題がありますか。今日の御言葉を教えています。恐れた時には主を求める。戦いは主のものであるということを信じる。そして賛美をしながら前に進む。信仰とは問題がなくなるまで忍耐を持って待つということではありません。問題のただ中で主を見上げることです。主が戦われることを見ることです。道が開かれることを見るのです。皆さん、ヨシャファテの物語は昔の王の成功談ではありません。これは今を生きる私たちへの御言葉です。人生には大軍が押し寄せてくるような時があります。どうしたらいいかわからないような時があります。恐れが心を支配しそうになる時があります。しかしその時主は語られます。恐れてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いである。固く立って主の救いを見よう。だから私たちは恐れの中でまず主を求めるのです。主の言葉に立つのです。そして賛美しながら前に進むのです。お祈りします。 Let us pray。 天の地なる神様、私たちは人生の中で多くの戦いに直面します。恐れや不安に押しつぶされそうになることもあります。Heavenly Father, we face many battles in life. There are times when fear and anxiety threaten to overwhelm us. しかし今日、あなたの御言葉を通して、この戦いはあなたの戦いであることを教えられました。Today, through your word, we have learned that these battles belong to you.どうか私たちが恐れの中でもあなたを見上げ信仰に立つことができますように、問題の中でも賛美しながら歩む信仰を与えてください。 Grant us the faith to look to you even in fear and to stand in faith. Give us the faith to walk in praise even in the midst of problems.We entrust our lives into your hands. 私たちの人生はあなたの御手になります。We pray this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.